君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
いつもと違う春を迎えた2020年、義歌隊も新しい学長を迎えました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこの春第8代豊橋技術科学大学学長に就任しました寺島和彦先生を紹介します。
と言ってますけれども、実はもうこのコーナーでも寺島先生といえばもう何度もご出演いただきまして、
ありがとうございます。お世話になっております。
この声ですよ。この寺島先生が学長になられるということで、ラジオお聞きの皆さんもなんかちょっと不思議な感じ、うん、
気さくな男とよく言われてますので
、はい、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
第何代目学長になられる。
第8代目でございます。あそこに写真ございますけど、
あ、本当だ。ここ校長室みたいな感じで、はい、学長室なんですけれども、歴代学長のお写真がです、ね、
そうです。
大きい写真ですね。
そうですね。
ダーッと並んでおりまして、まだあの先代大西学長の写真は
もうじき貼られ
ない。
はい、ちょっとスペースがあれなんで左に寄せてね、
あのやりましょう。あ、そうなんですね、はい、6人の方しかいませんけれども、はい、間もなく7人目も飾られて、はい、で8代目が
8代目あっちかね
8代目が寺島先生ということになりますが、はい、末広がりで縁起のいい8代目でございます。
そうですね、ありがとうございます。
7代目の時にはラッキーセブンと、
はい、そうですね、
きっと言ったんでしょうけれども、もう豊橋は長い、
1982年の6月に来ましたので、はい、38年経ちました。
38年前は寺島先生もまだペーペーで、
はい、そうです。京都で博士を取って、
はい、
それで初めて就職試験に受けに来たのが豊橋です。
あ、
で助手からスタートしました。
最初の職場がこの豊橋技術科学大学だった。
はい、そうでございます。
でずっとですか豊橋。まあ、
ずっとです。
浮気せず、
はい、なんか豊橋に好かれたのか、うん、ここにずっとおります。
そうなんです。38年
はい、はい、
で2020年学長、
はい、
なんか ね全然僕らあの何の力にも慣れてないですけれども、感慨深いですね、そのお話を伺うと。
あ、そうですか、うん、ありがとうございます。
あの寺島先生というと僕らにあのロボットの、ね、お話を楽しくしてくれた思い出がいっぱいですけれども、は
い
はい、ロボットの先生なんですね。
はい、私はちょっと、まあ、木野さん記憶にはないかもしれないですけど、私は揺れない、早く運んで水が揺れないような研究をまずしていた。
覚えてますよ。
その次に全方向、もう前も後ろが普通動く方向ですけど、横も斜めも全方向移動、
あの台車の車輪イメージしていただければいいと思いますけども、ね、普通車輪っていうのはね、はい、回る方向決まってるけど、はい、寺島先生のはもうどこの方向にも転がるっていうタイヤでしたね。
そうです。それから最近ではテラピオと言いまして、お医者さんがについていくと、うん、お医者さんがある程度ツンツンとついていって、うん、そしてあの電子カルテも、電子カルテ機能と物を運ぶ機能がある、はい、そういう回診ロボットテラピオというのを開発しました。
そう、ついていく人っていうのは誰でもついていっちゃうんじゃなくて、もうこの人についていく、
この人と決めたらこの人につく、渡辺さんと思えば渡辺さんにずっとついていく、
その人だって判断する力をテラピオは持っているわけです、
は
い、
それはあのセンサー、レーザーセンサーって言いまして、まあ、レーザーセンサーは距離が測れるので、うん、その距離を一定に保って人がいたらそのレーザーでキャッチしてついていくと、うん、そういうことになっています。
その人だって思う何で判断してついていくんですか。
まあ、簡単に言えばまず足が2本あると、うん、でこれをレーザーでだいたい太さとか覚えるんですね。
ああ、
でそれで動くと、ほんでよそから来てもですね、うん、最初ここにいて次そんな人間は急にボーンと飛びませんから、ええ、ずっと過去の履歴を持って次はこの辺に行くと予測して、うん、
はい、
で急に何か来たものはこれは違うということで、 たったレーザーセンサーだけで判断できると。
最初は足の太さで判断するんですか。
日本の足と太さを記憶して、
うん、なんか恥ずかしいですね。こいつ足太いなと思って覚えて、
そうです、
あの足の太い人だと思ってついてくる。
そうです。
決して背の高いロボットじゃないですからね。
そうです、
ちょうど2本の足が視界に入ってくるかと思いますけど、そうですね、
まあ、あとカメラで測るとか、まあ、いろんな方法はございますけど、まずはあまりたくさんつけずに一つでできるということを示したのがあのテラピオで、それからの研究開発では、まあ、夜とかベッドであの寝てる人が落ちるとかっていうのはカメラで見ると、はい、うん、今はセンサーフュージョンといいまして、レーザーセンサーとかカメラとかいろんなセンサーを搭載して、よりミスがないようにと、うん、いうことに発展をしています。
テラピオがとっても可愛くてですね、
ありがとうございます。
あの見た目のデザインっていうのも寺島先生が考えるんですか。
いやいや、僕は機械工学なんですけど、情報工学の人、それから心理学の先生、
うん、
であれは心理学の先生の部分でしてね、で学生さんたちにどういう目にしたら可愛いかというのをみんなにこう討論して、うん、楕円形で、で瞬きを10秒に1度ぐらいすると、
あの液晶モニターに表情が出てくるんですね。そうそ
う、これがねずっと目が開いてるとあまり面白い、
うん、
あんまりランダムでもいいから10秒の辺でこう目をピャピャッと、人間もそうしてるらしいんですね。そういうことはやっぱり心理学の先生とか若い学生たち、そういう人と議論してやったもんで、うん、決して一つの研究者とか一つの機械工学だけではもう今やロボットは多いですね。いろんな分野が必要。
技科大の頭脳が集結して生まれた、は
い、みんなでワイワイガヤガヤとしながらやっていくと。
でも名前はテラピオで、寺島先生が持ってちゃいましたねって言ったら違うっておっしゃってましたよね。
いや、まあね、あのテラっていうのはセラピーって、イタリア語でセラピーっていうのは癒し、
はい、
ピオっていうのはあの男の子と、表はそ
れ癒し君みたいな名前 で、ね、テラピオなんだっておっしゃってますけども ね、
まあ、ね、
寺島先生でテラピオって言ったらそういうことだろうなと思ったんですけれども、まあね、あでもじゃあ寺島先生っていうのは癒しの島なんですね。
いやいや、まず寺島、ああ、うん、そうです ね、癒しの島ですね。はい、癒しのアイランド、
癒しアイランドですよ。
いや、それちょっと今は気がつきませんでした、
うん、僕も今テラピオの説明を、そういう癒しの学長が就任されましたんで、はい、ぜひ皆さんもね安心して技科大まで遊びに来ていただきたいなと思いますけれども、
はい、
まあでもこういうご時世じゃないですか、
はい、
癒しもとっても求められるところですけれども、
そうですね、
技科大もちょっといつもとは違う春を迎えているんじゃないですか、
は
い、
あの入学式はちょっとやっぱり大人数も集まるので、
はい、
中止しました。それと7月8日からの講義も、やっぱり対面で講義するとやはりこう3密密集とかそういうことも、あの避けられないので、ちょっと今はやめておこうと、うん、で、5月の11日から講義を開始することにしました。
じゃあ今学生さんたちは、はい、ちょっと今講義はお休み。
そうです。で今研究室にいるような学生はずっと春休みもいますので、それはアパートで家いると、うん、でその部屋で勉強したりしてると、うん、からまあ帰省してる子、
はい、
これはまあこっち今移動すると危ないので、そこでまあ自学自習とかまあゆっくりしてくださいと、うん、で先生たちは5月11日からやるときにまだ完全にもう収束してですね、うん、対面授業ばっかりではちょっとまだ無理だろうと、だからリアルタイムでオンライン講義とかデマンド講義とか必要なんで、今そのシステムをですねみんなで作ってます、うん、でいくつかは今もあるんですけど、一斉にやったりするともう情報のパニックになるので、
うん、
5月11日からの授業をちゃんと準備していると、うん、それから事務の方も、やっぱり今あの会議 もう対面じゃできないので、もう部屋で遠隔でやると、それから在宅勤務とか、こういうことがこれから重要だと言われている時ですので、まあ、この機会を利用してこの4月に、うん、そういう働き方改革に役立つようなこともまあ、準備をして、
なるほど、
できたるべき時に来年になったらですね、世の中がこのコロナが終結したら世の中変わったというように前向きに捉えてですね、
うん、
まあ、この4月は焦らずに落ち着いて準備しようと、こういうふうにあのやっております。
これをバネに、
そう、
新しい時代に技科大は進むぞと、はい、
そうです
ということですね、はい、まあ情報工学の先生もたくさんいらっしゃいますんで、
そうですね、
そこの辺はお手の物だと思います。
まあ、そうなるように、で、まあ、うまくいったら来年からまた地域とか、 小中高とかにもですね、まあ、貢献できればいいなと思ってみんなに今葉っぱかけてやっております、
うん、はい、いろいろな構造がじゃあ季節してこれで変わってくるなと、はい、寺島学長時代が始まるわけです。
はい、まあそうですけど、まあ、コロナから始まるということになりますけど、まあこれもそのコロナだけじゃなくて先ほど言いましたように新しい働き方改革、新しい事業の方式、まあ、こういったことにつなげられれば、うん、一つの仕事にもなるかなと、うん、前向きに捉えております。
あ、でもせっかくの、ね、入学式がなくなっちゃったっていうのは、まあ、入学式で新学長っていうのは一つね、
まあ、そうですけどこの頃はウェブに載せておりますし YouTube にも私のメッセージ載っておりますので、ぜひ豊橋科大のサイトに入っていただいて、はい、そこをクリックしますと YouTube で私が出てまいりますので、
なるほど、
ぜひ。
あ、じゃあ逆に言うと、うん、入学式に出席できなかった皆さんも学生と同じように新学長のお話が聞けるわけですね。
はい、そういうことで、はあ、ぜひ見ていただければ。
どんなお話をされてるんですか、
まあね、YouTube で。うちは今グローバル化といいまして海外にも学生もどんどん実務訓練でも行きますし、はい、大学院修士で2週間ほど海外研修に行ったり、それからダブルディグリープログラムといいまして、うん、大学院の修士で1年間自分の国で勉強すると、でもう1年間は海外であると、で両方単位が取れれば2つの大学を出れるようになるとか、うん、それからマレーシアのペナンにはキャンパスがありまして、はい、そこに学生が行って向こうでちょっと勉強もできると、そういうふうにグローバル化国際化がどんどん進んでいると、うん、でそれは非常にいいことだと。で僕らの若い時と比べると全然違うんですけど、逆にグローバル化が進むとこれは世界で起こっていることはもう自分のことになると、うん、それだけもう一体してるんですよね。だから先ほど言いましたように昔は海外留学と、うん、もう向こうへ行ってしまって向こうにずっといると、今はダブルディグリーと2年間の間あっちとこっち行くからもう両方、ま、学べると、うん、そういう時代なんで、いい面はいっぱいあるんですけど、今回の新型コロナウイルス、うん、あれはある国で起こったことがもう行き来が多いので、うん、もうすぐにこっちに行った、うん、
なるほど、
そういう、まあ、弊害もないことはないんですね。まあ、そういったことで SDGs っていうことも書いてまして、う
ん、最近よく聞きますね、SDGs、
はい、サステナブルディベロップメントゴールズと、まあ、持続可能な社会ということで、うん、でこれはまあ、いろんな項目があって、まあ、世界のみんなでそういうゴールに向かって、で各自が自分のゴールを定めてですね、で世界に貢献して、まあ、世界が破壊しないように、うん、今これもですねコロナとかああいうのが出てきますと、もうウイルスが世界を撲滅させる可能性がある、うん、でこれをいかにみんなで協力してなくしていくかという SDGs ではまさに大事だなということなんですけど、そういうことをちょっと書いてまして、で、まあ、大学に入ったらそれぞれ専門やるでしょうけど、あなたが研究することはその SDGs のどういう目標になっていた、それをちゃんと定めて、研究してくれと。単にその、まあ、興味で勉強するのはいいんですけど、興味だけで終わるんじゃなくて、自分のやってる研究が世の中でどういうふうに役に立って、うん、どういうことをしようとしているかということはやっぱりしっかりと若い時に認識して勉強する癖をつけてもらおうと、うん、そういうことで、まあ、SDGs ということをしっかりわきまえてやりましょうと。だからグローバル化の話と SDGs ということを2つちょっと違ったように思いますけど、両方関係あるので、まあ、そういうところで理科大はグローバル化も今真剣にやってるけど SDGs もやってると。でこれは両方関係あることですよと、まあ、そういう話を最初しております。まずこれがほとんど内容ですが、最後に一つは、うん、大学とは自由なところですよと、うん、高校までとはだいぶ違いますよということをちょっと述べてます。
自由なところ、
はい、まあ、でも自由というと、まあ、ちょっと履き違えると放任、ね、うん、ほったらかしだ、
うん、
これは違うんですよと。大学が自由だけど自由なところには2つの制約があると、うん、1つは自由であったとしても自主性がないといけないと、うん、なんか言われることもあってるようや、うん、自由だから自主性を持ってやりなさい、うん、もう一つは責任を持てと、やったことに対しては責任を持てと。で大学もですね、学生10代よと言ってほったらかしていいかというとそうじゃなくて、卒業までにちゃんとしたカリキュラムを作ってこれを勉強したらしっかりなるぞというようなことをちゃんと用意しておくと、そういう責任がございますね、うん、先生は先生で、学生は学生で、なんか10代からで何も勉強しないと、うん、 でそれで大学が悪いと、うん、そうじゃなくてそれはあなたの責任ですよと、でお互いに責任を持つと、だから自主性と責任があって自由が成り立つので、大学というのは、まあ、高校中学小学校より自由になるけど、うん、この自由は謳歌してください、謳歌、うん、するけど自主性と責任を忘れずにそのもとで頑張ってくれよという、ちょっとこれは一般的な心構えとして最後に、
う
ん、
そうですね、
申しております
というご挨拶がですね YouTube に上がっております、
上がっております、
またご覧になっていただきたいなと思います、はい、まあ、何しろですね、まあ、今までの学長と違うところは、38年間、はい、豊橋技科大の先生だった人が学長になったということで、まあ、今まで38年思ってきた、はい、豊橋技術科学大学に対する思いがこれからいろいろ新しい豊橋技科大を作ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、
そうですね、あのうちは本質的に8割が 高等専門学校から来る、
大きな特徴ですね、
ですね、でこの人たちはものづくりが得意、まあ、手を使って器用に何でもこう作っていくから、うん、非常にあの役に立つ人たちなんですね、うん、でこういう人が来てで大学でさらに伸ばしてあげるということで、先生たちは本当によく働いてくれる学生さんたちでいいんですけども、うん、これからやっぱ時代がさらに進化してものを作るっていうのも作り方が変わってきて、どんどんものづくりにはセンサーでいろいろ測定すると、はい、まあ、機械作ってもいろんなセンサーで測ってなんかその実態をより人間と同じように分かりやすくすると、うん、でそしてデータがいっぱい集まると、その集まったデータから何か推論したり決断したり、まあ、最適化すると、そういったことがもっともっとこうできるようになる、それが AI とか、うん、でそれやった後判断した後、まあ、機械が動くんですけど、まあ、昔の機械は命令した通り動くだけだったんだけど、これからはその機械自身が判断してちゃんと適応できると、でこれはまあロボットですね、
はい、
だからセンサーと AI、うん、IoT とロボットと、これを3つの技術、今までのものづくり技術と新しい、情報技術をちゃんとできる、そういう学生を育てると非常に社会を喜んでくれると、うん、で社会はまあ今 AI、 これはちょっと日本は遅れてると、うん、ロボットも今も中国とかですね追い上げがすごくて、ね、学術的には日本は進んでると言われてますけど、社会実装とかはちょっと危ういところもあるので、こういうところを社会は求めてます、うん、でまさに高専生というのはポテンシャルはあるんで、これをちゃんともっと伸ばしてやって、うん、社会が望んでいる学生をどんどん送っていくようにすると、うん、これをやらないといけないと、うん、でもちろんですね、豊橋の普通高校の方もですね、2割工業高校の方もおられますので、この人たちも1年から入ってもらって3年の時に上手に融合して、うん、お互いの得意不得意がありますから、うちは大学院の修士までは大体一貫ですので、そこで4年間揉まれて、もともと私は今言ったような理想にみんなが近づいて出れるように、うん、まさに今ダイバーシティ、男も女もいろんな経歴持った人も、うん、いろんな個性ある人も、認め合って、うん、そして伸ばしていこうと、そういう意味では私たちも高専生だけではございません、うん、普通高校から留学生も、300名約 15% おりますので、そういうダイバーシティに満ちた音楽ですから、それを先ほど言ったような集めて、つないで動かすというセンサー、うん、AI、ロボット、こういった技術をみんながあの身につけて卒業してもらうというのがこれは基本です、うん、でそれだけじゃなくて、うちには機械、電気、情報、科学、建設と、うん、こういうのありますので、それぞれ専門もございますから、それはそれでちゃんと勉強して、その専門と今言ったセンサー、 AI、ロボット、うん、これと2つぐらいはダブルメジャーとしても、うん、これで社会に出すと、うん、これがやっぱり技科大に求めてられるミッションじゃないかと、うんうん、これもっと強化したいと思ってます。
あ、なるほど。で、きっと38年、技科大で過ごしてらっしゃった寺島先生ですから、僕らよりももしかしたら豊橋にお詳しい技科大が誕生したと今までどっちかっていうと、やっぱり技科大の先生、豊橋はこうなんだねなんて豊橋の発見の話をされる先生たくさんいらっしゃったんですけれども、もうもっと豊橋ってこんなに面白いんだよってこと、逆に提案していただけるような先生が登場したんじゃないかなと思いますが、
あのね、うん、豊橋、そうなんですよ、ここ長年いて、まあ、38年いますから、うん、学長辞めた時にやっぱり 成果を問われますわね。僕は他の先生はまあいやどっか帰ると、
はい、
僕はここしか帰るとこないの でそう思いますとね、やっぱり豊橋の市民にどこまで愛されて、うん、身近に感じてもらえるか、ちょっとやっぱりよく言われるのは敷居が高いとかね、それとやっぱり高専生が多いので地元の高校生がちょっと少ないこともあって、うん、まあ、一応は褒めていただくけども、まだまだ親しみがないんじゃないかな、
うん、
ですから私はもっとここはちょっと離れたところにあって、まあ、ここはここで勉強するところだけど、やっぱり駅前あたりに街をねさらに活性化させるためには、駅前あたりの前にもう学生がどんどんこう活歩してですね、はい、で街のためにこう活動したり、うん、あそこで例えばテラピオを動かすとか、もう街ともっと一体化すると。で今企業もですね、今いろいろベンチャー企業とか豊橋にも大きい会社たくさんあります、うん、でそういう方も今、ま、街にスタートアップの事務所を作ったり、
うん、
この近くではサインスコア、
はい、
クリエイト豊橋商工会議所があって、あそこにある学長さんたちも、うん、あのそういう豊橋の商工会議所とかサインスコアと密接になろうと努力されてきました、
うんうん、
ちょっとそれがもう40何年経つと代替わりしてきますので、うん、でここで僕はもう一度その長年おった強みで、まあ、歴史も知ってますし、ただ豊橋技科大を招聘してくれた人たちはちょっと代替わりして、その息子さんたちが今やってると、うん、
やってます。
だからここでもう一回昔のことを思い出して、
うん、
その人たちと協力してですね、うん、豊橋は若者が住む町豊橋と、うん、まあ、そういう感じで、ね、もっとこう豊橋技科大の学生を活用していただいて、
うん、
でこの豊橋の産業界と密接にしてですね、ブランド豊橋技科大というのはもっともっと、まあ、割とよくやってんだけど、ちょっとまだブランドがちょっとまだ新しい大学でないと、うん、だからこれは自分らだけでは無理なんで、豊橋を借りてですね、東三河を借りて、東三河のブランドか豊橋技科大のブランドかと一緒になって、うん、活気を持つようにしたいな、うん、
いいです
ね、そういうことを思ってるんですけど、
それにはもうこの親しみやすいキャラクターの寺島先生ならではのところだと思いますんで、
はい、
そちらの方もじゃあよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
就任したばかりのですね第8代だそうです、豊橋技術科学大学の寺島学長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました寺島学長の業界用語は、
集めてつないで動かせて光を当てる。集めてというのはセンサーでいろんなデータを集める、つないでというのは IoT を使ってネットワークを作る、そして動かせるというのは AI でいろいろ判断してロボットに動かせると。でそしてそういう技術を光が当たるようにですね、大学としては注目していくと、こういうことです。
技科大先生、こんな学校初めてです。今年大学も大変な春を迎えています。学生たちが受講できずにいるのに私だけ登校するわけにはいきません。次週5月9日の天白の城は、天白の城築城以来初の取り組み、過去の放送を再放送、名付けて天白の城傑作選。第1弾は一昨年放送、中村雄一先生の次世代記録メディアのお話が面白かったので再放送。お楽しみに。